こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
リオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやークニさん、ついにあの満を持して公開されたあの作品見ましたか？
どの作品ですか？
決まってんじゃん、シティハンター、新宿プライベートアイズです。
ああ、僕的には別にあんまりシティハンターに思い入れがないからどうこう思ってないんですけどね。
そうっすか。俺はあれですよ、見たくてあの本当にあの公開初日行きましたからね、仕事終わってすぐ。いやー、なんて言うんですかね、始まった時もすごい感慨深く、あ、本当に始まるんだと思いながら見始めて、でなんかもう最後まで楽しんで本当良かったですよ。なんかすごいお祭り的な感じでして、なんかあれでしたよ。
僕の感想は言わない方がいいですよね。
いや、どうぞ言ってもらっても結構です。
いや、あの全然思い入れないから、とりあえず見はしたけど、なんかね、ああ、なんでサイバリオ銃を普通に街中で発砲できるんだろうとかね、なんでロケットランチャー的なやつをバンバン撃って大騒ぎになんないんだろうとか、なんかいろいろこう、なんか突っ込みどころだけしかこう目につかなくて、なんか、ああ、昔は何も気にならなかったのになんで今だと気になるんだろうっていう、すごいそれだけが疑問に思ってて、ずっと頭の中に残って最後まで見てたんですけど。
え、だってあんなのが昔からの決まりであれじゃないですか。彼にはほら、新宿でドンパッチやる限りにはバックにあのあれやつがいるから大丈夫なんですよ。
いや、だからね、そうだとは言っても、うん、なんかあれ、昔は全然気にならなかったのに今になってみるとすごい気になってしまうのはなんでだろうっていう疑問だけが残ったっていうね。
クリスさん、いいんですよ、それか。あの、野上紗友子もいるし、その他にも、あの、多分、あの、新宿を界隈をなんかしてる、あの、反社会的勢力とかも、多分、あの、彼には頭が回らないから、みんなで連携してくれるんですよ。
いや、最後の方、なんか、あの、もみ消し絶対不可能だろうっていうような、大騒ぎになってたからもう、
だってそれはだって公安の人もいたじゃないですか。だからいいんですよ。
いたけどもう無理そうだったじゃん、もみ消すのが。
強引になんとかもみ消すんじゃないのか。もうほら、新宿ではそういうのがしょっちゅうあるから、多分映画の撮影とか行って強引にごまかしてんじゃない、またやってるみたいなこと、みんなもあのそんなに気にしないんじゃないの。
あとね、そうそう、一つだけ、そう、どうし、突っ込みどころが見たとき感じて、あとでよくよく考えたら、なんとか納得したのがあって、何かっていうと、はい、敵のなんか武器商人的なやつがたくさん集まってきてるじゃないですか、新宿に。
はいはい。
で、名前忘れたけど、あのじいさんもいたじゃん、なんかあのバックについてたあの一番偉い おじいちゃん、
うん、
あれも新宿来てて、うん、最近の作品だとああいうのって、ね、ネット回線でこう、ね、現地に行かずになんか遠くでなんか見てて失敗したらお前はもうあの切り捨てるみたいな感じで、さらばだみたいな感じでおしまいになって、みんな安全な位置からこう見てるって感じだったのに、あの、うん、なんでわざわざ危ないところに来て結局捕まってんじゃんって、そこだけがすごい疑問に思ってたんだけど、うん、自分の中でそういえばなんかあのジャミングしてどこのこうのって言ってたから、あの中継できない状況であの戦闘をあの生で見させるためにわざわざ呼んだのかなとか無理やり納得したんだけど、
うん、
なんかそこだけがね、あんなとこに行かなければみんな捕まんなかったし殺されなかったのにって思ってね。 それだけ。
いや、それは多分あれで開くんじゃん、
うん、
相談も兼ねて、兼ねての観光も兼ねてのだから、あれはまあ、あれはそう、いいんだよ。ってことは、そういうことを言ったら、ツッコミの俺は満載なのは、満載なのは、満載だもん。いや、それはしょうがねえじゃんって、うん。
いや、だから、いや、思い出補正とか、このシティハンターに思い出がないと、多分そういうツッコミどころしか目につかなくて、楽しめないんだろうなっていうのがね。う
ん、じゃあ、クリンさんは何、あの、キスギス三姉妹が出てきたことすらももう何ふーんなんだ、
もう、ああ
登場した時はおおって
、え、どうですか、ああって感じ、あ、本当だ、一人二役やってるっていうくらいしか、
これ、まあ、キャッツアイもつか思い出がないんだよね、これ、うん、俺キャッツアイもよくちゃんと見てたから、うん、すげえ感動したね。
だってキャッツアイはシティハンターの漫画を読んでた後に、うん、キャッツアイっていう作品もあるっていうのを知って、あれでもあ床屋に行った時にこう待ってる間の漫画を読む時にキャッツアイがあったから読んでるぐらいの勢いのレベルだから、うん、そんなに思い入れがないんです。
あのシティハンターの時よりも絵がそんなに上手くないからなんか違うなと思ってそっと閉じたみたいな感じ。
いや、そっとは閉じないけど、
アニメも見た、あんま見たことないんだね。
だからキャッツアイアニメは多分そんなにこう記憶がない、
多分そうだった。だからこの俺とクリスさんの2年ぐらいの年でやっぱりそこが大きな隔たりがあるんだな、うん、多分。で俺はだってもうあれだったもん、北条司の作品はまずキャッツアイはもうあれか、ジャンプで読んだ頃はもう終わりの頃かなんかだったから、あんま気にしなかったけど、アニメがちょうどその時始まったから、でアニメはすげえ印象のことずっと見てたんだけど、うん、でその後にあのシティハンターキャッツアイ終わってシティハンターが連載されて、でシティハンターもアニメになるって言ったら、ああなるんだっつっていう感じだったから、やっぱ人間の差は大きいんだな、うん、いや俺はすごい感動したね。てかあまり内容に触れないってもいいか、まあ、まだね誤解されてそんなに経ってないし、今も多分絶賛公開中になってると思うので、この今収録してるのが配信される頃に、
うん、
いや俺時間があればもう一回見に来て、
ああ、まあ頑張ってください。
まあそう、クリスさんもう何、あの曲、あのシティハンターだからもう興味ないから、まああれ全部流れてる曲が、あの、歴代のエンディングオープニングだってことすらもあんまり興味がないんで。
うん、興味ないね。ああ、なんか聞いたことある曲だなぐらいしか。
最後にゲットワイルドで締めてたけど、
うん。
いや、みんなあれだよ、だからあれだよ、クリスさん。だから、あの、その当時、あの、シティハンターのアニメとか、原作読んでたり、アニメ見てた人は多分あれだよ、ゲットワイルド流れるっていうのは知ってたじゃん、みんな。
うん。
あの言われてたじゃんってテーマ曲で使う、あの主題歌になるって、
うん、
で蓋を開けてみたら、あのこの歴代のオープニングエンディングが流、あの BGM として流れるっていうことを聞く、あの知ると、多分ねそれだけでも見に行く人はね増えると思うんだよこれ。だからね、いやー多分ね、あれで俺たち世代はね多分ね結構見に行ってる人多いと思うんですよね、うん、で、あ、これ、そう。それでね、で、的には良かったんだけど、
うん。
そう、それで見に行ったときに、さて、じゃあ、と思って、あの、じゃあ終わったからと思って、スクリーン出ようと思ったら、後ろの席から、いや、面白かったね、何々って言われて、あの、本名を呼ばれたのね。
うん。
で、昔のあだ名を呼ばれたのね。
うん。
で、誰だろうと思って振り返ったら、中学の同級生がいて、
うん。
中学の同級生も見に来てて、で、あの、たまに会うやつなんだけど、うん、そんなに親しいっていうか、まあ、同じクラスだったんだけど、中学で。そんなにあれではなかったんだけど。うん、けど、たまに、あの、コンビニとかで会って話はするぐらいのやつだったんだけど、なんと、あの、そいつもなんか、なんかね、あの、好きだったらしくて見に来て、で、プチ同窓会じゃないけど、同級会みたいになって、うん。それでね、そいつはあのね、シティハンターを見たいがためになんか劇場初日に来たんだけど、みたいな。で、その後なんかあの、エントランスであったら、グッズ売り場にいて、うん、 したらなんかせっかく初日に来たからグッズ買おうと思ったら売ってないんだよとかすげえ残念があってて、うん、ちょっとかわいそうだなと思ったんだけど、てかすげえな俺たちの年代はやっぱ響くものがあるんだなこの作品と思ってね、ま、改めてねちょっとね考えさせられたって感じなんですけどね。いやだから個人的にねそれでねできればこのままねコナン君状態にコナン君劇場版コナン君みたいに毎年くらいやってほしいんだけどね俺的に。
うん、そんな毎年毎年新宿が火の海になるんですか。
毎年まあいや毎年じゃなくてもいいや2年か3年に1回で自作はもういいんだよあれで。クリさん
え
シティハンター VS はキャッツアイで
喫茶店のオーナーなのに VS にやるの。
だってネタにはなるもんだって片谷怪盗で片谷あれでしょ。だから新宿のまあスイーパーだからだからなんかほらキャッツアイが何か盗もうとしたのを阻止するって言って野上最古に依頼されてこうっていうこともできるネタにできるからぜひやってほしいんだけど、ただそれだったらもっとなんかね多分見に来る人いっぱい出てくると思うんだ、うん、個人的にはすげえ期待してるんだけど、うん、いやーとりあえず楽しめましたね。で私はあれですよ見た後にほら歴代のエンディングオープニングがかかってるのを聞いて聞きたくなってで俺持ってる音源聞こうかと思ったら意外とないのがあってでなんかそれでアマゾンで今なんか期間限定でその新宿プライベートアイズで使われたそのエンディングオープニングが全部入った CD が出てるのね。思わずねポチっちゃいましたから、ね、
あ買っちゃったんだ。
買っちゃったよ、うん、だって全部聞きたいの。だってほら小室哲哉のランニングホライズンとかも入ってる、
うん、
全然反応がねえよそうだよ。だから昼井真木薫のシティハンターとか、まあ、ゲットバレーとかまあまあ TM の曲とは持ってるんだけど、うん、意外に他の人が持ってなかったりしてたから、うん、いやこの機会でいいやと思って買っちゃってね、うん、だって見終わった後ずっとさエンジェルナイトが頭でぐるぐるしてたからさこれを買わなきゃと思って速攻ポチったって、うん、いやーとりあえずクニさんが反応が薄いんでなんか一人で喋ってるだけで、うん、なんか面白くないので、うんうん、いやできれば特集したいけどクニさんがこんな薄い反応だからな、
うん、いやも
うもうあとはもうリスナーさんの熱いこの要望のこのなんかなんか投稿でもいただかない限りこれはもうこれ以上はあれだな話すことができませんね、うん、ちょっと悲しいけど
もう十分特集できそうなぐらいなんか長い間喋ってる気がするん
ですけど。いや喋ってないよまだいろいろ香りのこととか海坊主のこととかミキちゃんのこととかいろいろ話したいことがあったんだけどまだまだ、うん、まああとね神谷さんとかね演じられてるのがねいろいろなお話をしたかったんですけどね、うん、もうオープニングで長これ以上長くなるのはねいつぞやの二の舞になっちゃうんで
わかりました。
はい、やめときます。ぜひ皆さん見に行ってください。はい、
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は同じく現在公開中の映画アクアマンについてお話ししたいと思います。
はい、送りました。
というわけで今回はアクアマンについてお話しします。
はい、
これは、DC エクステンデッドユニバースシリーズの6番目の映画ですね。
はい、かなり空きましたね。
1年くらいですか。
そう、ジャスティスリーグがそうですよね、2017年の11月ですからね、
うん、
1年以上空きましたね、うん、だから本当に内容忘れてたんでとりあえずジャスティスリーグだけは見てから行きましたけれども、はい、どうでした。
いや最初見始めた時あれこれジャスティスリーグのより時系列 前なのか後なのかすごい分かってなくて、
うん、
でなんかアトランティスから来たなんか女の人みたいなのとなんかやり取りするシーンがあったじゃないですか途中で。
あ、はい、ありましたね、はい、
もう結構いろいろこう話があった後のところだったと思うんだけど、その時になんか、ね、はい、アトランティスのことをなんか全然なんか俺は関係ねえよ的な感じでなんかいたから、
うん、
あれジャスティスリーグの時なんかアトランティスとすごいなんかなんか関係性がちゃんとある状態で話があったよなと思って、
うん、
あれこれもしかして時系列前なのかなと思ったんだけど、
うん、
それにしてはなんかアクアもすごい活躍してるしなとかなんかいろいろなんか思ってずっとそれだけがなんかずっと気になって、で結局最後の方なんかすごいなんかアクアマンがなんかパワーアップしてなんかすごい金ピカになるじゃないですか
姿が。ああ、なりますね、はいはい。
あれこんな金ピカの姿ジャスティスリーグの時見てないよなってか、そもそもこの力あったらジャスティスリーグの時すごい活躍できたじゃんとか思って、あれ時系列前じゃないのか勝手に思っていろいろこう言って、見終わった後に時系列ジャスティスリーグの後なんだよっていうのを知ってへーと思ったんだけど、なんか
俺だってクリさん、だってさっき言ってたメラが、
うん、
女性メラって言うんですけど、
うん、
あれが会いに来た時に会話で出てきたじゃん、ウルフワッペンを倒して。
あ、出てきたっけ、
話してたじゃん。だからこれ後なんだって普通にその段階で、でその前にほら酒場ではさ、お父さんと飲んでる時さ、
うん、
あれだじゃん、ウルフワッペンを倒した、倒してうんぬんかんぬんってなんか客が言ってなかったっけ。
言ってたっけ、なんか
言ってた。で、ほら写真撮ってくれみたいなさ、なってたじゃん。顔表の人たちが寄ってきてみたいな時にさ、その前後あたり、なんかその会話がちらっと出てきたからさ、話が。あ、これ後だね、やっぱりとか思いながらさ。うん。ただ、メラって女性がおかしい、うん。初対面風に会うからさ、
うん。
会話してるからさ。ジャスティスリーグでさ、ほら、例のなんだっけ、三つのキューブだっけ、
うん、
あれが、ほら、ウルフワッペンが、それを奪いに地球に来るでしょ、で、うん、その三つが、一応、アマゾン族と、アトランティス人と地球人で、地上人、地球人でいいのか。で、三つの勢力でこう、分断して、個々に隠してあるっていう話だったじゃん。で、それを一個一個見つけていったときに、まず、あれか、初めにアマゾネス族のとこ行って、奪って、次、ほら、アトランティスに来て、奪いに来るじゃん。で、その時に、アクアマン、あそこ助け行くんだよね。
うん。
で、メラと会ってるんだよ。
うん。
で、その時に、そのもうすでにそれの、ジャスティスリーグの時点では、もうすでに、顔見知り風な会話をしてるんだよね。
うん。
で、戻ってきてくれ、みたいなこと言われてるんだけど、いや、俺は戻らない、みたいな会話をして。で、なんか、どうのこうのみたいな話になって、で、次が来たらまたなんか協力するみたいなの言って、去ってくんだけど、で、今回アクアマンで、彼女が出てきて、初登場のシーンで話すときに、それがなかった風になってるんだよ。初めて会ったみたいになってるんだよね。
うん。
だから、ん？って疑問に思った。俺も思ったけど、だからクリスさんもそこら辺が、なんかごっちゃになっておかしくなってるんじゃないかな、と思うんだよね。うん。なんでそんな ああいうなんか変な感じになったのかなと思ってさ、そこがちょっと今回、見てて、ちょっと若干腑に落ちないところではあるんだけど、個人的には。うん。なんだろうね、あれね。うん。
ジャスティスリーグなかったことになってんじゃないの？
え？だってジャスティスリーグの話出てるもんね。それはないでしょ、うん。何、ちゃんとチェックしなかったのか、何なのか。うん。うん、
いや、でもなんか、アクアマンの映画の中だと、なんか、アクアマン以外ヒーローいないような感じの風に思えたんだけど、
だけどメタヒューマンって言葉が出てきたから繋がってんでしょ、うん、だと思うんだ、うん、ただほらあの赤馬自体はほらあの 都会にいないから、
うん、
あんまりそのあのそういう近くで事件が起きたりすることがないから、あれじゃないの、他のメタヒューマンの活躍とかがないかもしれないから、そんなにあのこうなんかあのこう頻繁にそういう話題とかが持ち上がらない感じのところだから、うん、赤一人しかいないみたいな世界に見えてくるんじゃないのかな、
うん、
それでほら彼はどっちかっていうと主戦場は海だからさ、
うん、
でさっき言ってたクニさんがさあのすげえ強えってこう言って赤間強えみたいな感じだったけど、
うん、
彼は海の中では強いからさ、だってあのそのジャスティスリーグの時ウルフ・ワッペンとあのそのキューブを奪いに来た時にさ一回戦闘になってる時さ、
うん、
ほぼ互角に戦ってたからね、海の中で。だから海の中では強いんだよ、
うん、
でほら最終的にジャスティスリーがほら地上で戦ってたから力が多分半減してたんだ
よ。
でまたいけないのはこのエクステンデッドユニバースシリーズのあの作品のこのラインの、あの公開の順序がちょっとマーベルシネマティックユニバースと違ってくるから、なんかその個々の強さがあんまり伝わらないっていうか、あの今回見て改めて俺もなんかこんなに強いんだと思ったもん、
うん、
逆にすればもっと強さがね、なんかこう分かってくるのにって、なんかすげえもったいないなって個人的には思ったけどね、うん、多分クリスさんもそう思ったんだと思うんだけど、うん、
でも逆にすると今度強すぎて倒しちゃうんじゃないの？
ん？いや上には上をいるってほらあれじゃないの、あのなんていうの、あの強さのデフレが起こってほら、だからそれこそジャンプのドラゴンボールみたいになってまあこうなってくるのはやっぱ対戦バトルのこの的な感じの作品とかはではしょうがないことじゃないの、さらに強い敵が出てくるみたいな、まあそれはそうしょうがないんだろうけど、まあなんかやっぱりこのあのマーベルを意識してこのそれとは逆のこの作品の公開を順にしてるのがちょっとやっぱり残念にしてるなっていうのは本当にあるよね、うん、だって結局最終的にアクアマン強くたってダメだもん、だってあのほら DC の世界にはさ最強キャラが一人あの生き返っちゃったからさ、多分もう彼さえいればもうどんな敵でも俺が倒してやるからつってそれで終わっちゃうからダメだよ、ドラゴンボールの悟空状態のやつが一人いるから、兄さん
誰かいたっけ？
え、スーパーマンいるじゃん。
あ、そうか。
だってもうジャスティスリーグで結局叶わないから生き返らして、あれだったじゃん。結局もうあの余裕、あのすげえ余裕かまして倒しちゃったじゃん。
うん、
みんな苦戦してたのに。だからもうこれはもうスーパーマンがいる限りは、このシリーズはなんかちょっと、個人的にはちょっと、あれなのかなっていう気はしないでもないなっていうのがね、すごい往々にあったんだけど、やっぱり今回みたいになんか思ってたことがちょっとなんかさらにこう、あの、実感したような感じがして、ちょっとね、もったいない気はしたんですけれども。でさ、
うん。
見始めてさ、
うん。
で、アクアマンって、あれじゃん、アトランティスの王子じゃん。
うん。
で、結局さ、あの、これもなんかさ、あの、弟が、あ、腹違いのお兄ちゃんだっけ、弟だっけ、と結局あの王座をめぐっての戦いになるじゃん、
うん、
うん、あー何これ、あ、なんか俺どっかで見たことある既視感があるなってずっと思いながら見ててさ、うん、で途中からうんそうだよな、これやっぱりマイティーそうだよなって思いながら、うん、ロキとソーの話もただこの海の中でやってるだけじゃんかとか思ってさそう考えちゃったらさ、なんかもうさ、俺さ、マイティーソーが好きだからさ、
うん、
あの、ロキとの関係性が大好きだからさ、うん、だからさ、どうしてもあっちと比較して見ちゃうようになってさ、うん、最終的に結局最後までそれで見ちゃったからさ、ああ、やっぱり最後はこうかっていう感じでさ、うん、ちょっと個人的には、うん、でもね、うん、面白かったけどっていうところがあるんだけどさ、うん。クリスさんはそうでもなかった？
え？僕は普通に面白かったけど、
うん、面白かったけど、うん、ただやっぱりなんかっていうね、うん、 ていうか、基本的に、さあ、こういう兄弟の、王家のこういう話になると、兄弟での争いになるんだなって思いながらさ、うん。まあね、マイティソーだけじゃない、みたいなのは、まあいいんだけど、っていう感じでさ。
うん、それは定番ネタだもん。
定番ネタすぎ
る、ね。やんなきゃおかしいでしょっていうレベルの定番ネタだから。
ちょっと、もうちょっとひねってほしかったなっていう気がする。うん、そこが個人的にはなっていう気はするんだけど。で、やっぱりこれはあれなんだね。で、踏襲してんだね。なんか、そこら辺はっていう感じはしたんだけど、ほら、ジャスティスリーグでさ、戦ってた時と、あと、この赤間のさ、序盤の時ってさ、着てるコスチュームがさ、なんか黒っぽいような鎧みたいな感じだったじゃん。
うん、
アーマー的なやつ。それで後半になると、何、鱗がついた半魚人みたいなさ、感じのスーツになってたじゃん。
うん。
で、あそこら辺はやっぱ、あれを踏襲してんだね。なんて言うんだろう、真似してるのかな、マーベル・シネマティック・ユニバースシリーズの、キャプテン・アメリカと同じ方式で撮ってんだね、結局ね。ほら、キャプテン・アメリカってさ、自分の単体作品の時は、おなじみのアメリカ国旗のカラーリングをイメージしたコスチューム着てるじゃん。
うん。
で、アベンジャーズになると、それじゃなくて、渋い、黒っぽいかっこいいやつの衣装になるじゃん。
うん。
だからあくまでもアベンジャーズは、なんだか、よその作品にこう、出ますよっていう感じで、こう、コスチューム分けをしてるじゃん。コスチュームで。っていう感じをやっぱこのアクアマンもしたいのかなっていうのをさ、見ててさ、思ったのね。あそこら辺のこの、変わるの。最終的に本来の、多分あれが本来のアクアマンの原作のアメコミの衣装をモチーフにしたあれなんでしょ？鱗のあれは。あくまでも DC の中でもアクアマンの個人の作品だから、みたいなので最終的にやって、これで、多分これでもし続編が作られることになったら、多分基本的に鱗状のあれを着てるんでしょっていうことでしょ、うん、そこら辺はもうやっぱ真似してるのかなっていうのをね、うん、なんか感じたんだけど、
うん、あれはあれなんじゃないの、戦闘モードに切り替わってスーパーアクアマンみたいな感じになっただけじゃんってないの。
ああ、じゃあ何、ジャスティスリーグの時は本来のスーパーアクアマンの姿になってなかったのっていうか、解放、まあ、その力を解放されてなかったってことか。
そうだからなんか、
だからそんなに強くなかったってことか。
トライデントを手にしなかったから、
うん、
本来の力をこう解放できなかったもんで、ノーマル状態のアクアマンだもんで、ちょっと微妙だったんだけど、今回の、アクアマンの単体の映画で、トライデントを手にしたから、最強のスーパーアクアマンになったの。だからスーパーサイヤ人状態になって金ピカになったんだ。
じゃあマイティーソーで言うとお姉ちゃんにムジョルニアぶっ壊されて、そしたらお父さんに誘われて、ムジョルニアがお前の本来の力のものでは、それがお前 の本来のあれではないみたいな話になって、王の力自体はそのもの、証はお前そのものだみたいな感じなのね。それと似たようなことに。なるほどね。あ、全然今の殺人も分からなかったね。うん、俺は納得したんだけど。いやー、マイティーソーに似てるなって思って。まあ、ひねってたのはあれか。最後お母さんが出てきて、二人とも仲良くしようよで終わったからあれか。
ああ、まあ、あれ、母親がどっかに追放されて死んだかと思いきや、実は生きてましたっていうのはちょっとびっくりしたけどね。
うん。うん、っていうかお母さんがさ、ニコール・キットマンでびっくりしたんだけど、うん、
あ、
ニコール・キットマンだって、もうニコール・キットマンも、もうお母さんをやるのか、こんな、しかもこんなむさい男のって思いながら、うん、見てて、うん、したらね、死んだと思ったら出てきたもんね。でもていうか、他もすごかったね、キャストね、そういえばね。
だって、ウィレム・デフォーが出てるんですよ。
ドルフ・ラングレンもいたじゃん。
うん、
メラのお父さんドルフ・ラングレンだったもんね。
うん、
あとだってそんなこと言ったらあれじゃん、ほらアーサーのさ、だからアクアマンのさ、
うん、
イボ兄弟のあれだってパトリック・ウィルソンやってたけど、
うん、
彼だって有名だよね。ほらあの最近で言うとあれか、トレインミッションのあのクニさん大好きな、
うん、
リアム・ニーソンの、
うん、
あのほら元同僚だったで親しいやつだったけど最終的にほらあの作品の一番の真犯人だったっていうやつ、うん、とかさいっぱいですよね結構有名な人、うん、また豪華な人いっぱい出てるなと思いながら見てさ、そう、それで、あとだって俺個人的にあの、初めに出てきたあのさ、あの海賊の、ブランクマンタだっけ、
うん。
お父さんいるじゃん。そこを殺されちゃってたやつ。マイケル・ビーチがやってて、あ、マイケル・ビーチだと思って、うん。個人的には。で、クリさんは多分全然わからないと思うけど、彼結構有名なあの黒人のね、俳優で、あの、結構テレビシリーズとかで活躍されてたりして、で、それこそあの、クリさんあれだよ。あの ER とかに出てたりとか、
うん、
したのよ。あと ER のチームが作ったあのニューヨークのあの警官とか、あとなんだっけ、救急車の、救急車の隊員とか、ああいうのをあの主人公にしたドラマがあったんだけど、それの主人公をやってたりして、個人的には結構あの思い出の深いあの役者さんで、おおと思って、久しぶりに見たと思って、ちょっと感慨深かったんだけど、うん、とか結構、本当になんか個人的にはそういう人も出てて、すげえ豪華だなと思って見てたんだけど、うん、あ、それで思い出した、あれさ、冒頭のシーンさ、
うん、
すげえ突っ込みたくなったんだけどさ、それこそあのブラックマンタの一味がさ、
うん、
あの宇宙あのなんだっけ海賊でさあの源泉ところをさあの攻撃仕掛けでなんか強奪しようとしてあの乗り込むじゃん、
うん、
でさアクアマン助けてくるじゃん、
うん
うん、でそのアクアマンと戦闘になる時さ思いっきり銃ぶっ放してたじゃん、
うん、
海賊でさあの源泉をさ標的にしてるのにさ銃使っちゃいけないよね。あんなこと言ったらだってあの船内穴開いてさ沈没しちゃうもんね。そう思わなかった。この人たち何やってんだろう。本当にプロなのかなと思いながら見てたんだけどさ。だって最終的に悪魔を倒すのに、あんな本当にあの、源泉風穴開きそうなさ、
うん、
なんか武器使ってたじゃん。
うん、
思いっきりぶっ放してたけどさ。この人たち本当に海賊なのかなと思ってさ。すっげえ突っ込みたかったんだけどさ。
まあ、最悪壊れてもよかったんじゃないの？
だって、そんなこと言ったら、だって、あれじゃん、あの、源泉なんだから、うん、あの、仮に誘爆でもしたら、ねえ、とか思ってさ、ダメじゃん、と思ってさ、すげえか、あの、冒頭からなんかさ、ん？って思いながらさ、思っちゃってさ、うん、それもいけなかったのかな、個人的に。うん、
そんなこと言ったら、その源泉が途中で、出てくるじゃないですか。
あ、出てきたね。うん、
普通に破壊されてたからいいのかよっていうことになっちゃうんじゃないの、そっちの方。
ただけど あれで攻めてきたっていうだけで危機感を募らせるあのアトランティス人たちはどうなのかって一瞬思ったんだけどで地球人が攻めてきてうんぬんかんぬんみたいなさ、これはみたいな、同盟を結ばなきゃみたいな話になるじゃん、
うん、
でんと思ってさあれこの人たちは、あれいとも簡単にぶっ壊してるだけの兵力があるのに、そんなに怯えるのかな、そんなにもあれなのかな、怯えてるのかな、とか思ってさ。
だってそりゃ地上人対地底人だったら、地上人の方が数が多いから、総力戦になったら負けるってだけの話なんじゃないの？
そうなのかな、けどなんか、いや、海に、だって地球の7割は海だから、あれなんじゃないかな、海に引きずり込みは、あの余裕であれなのに、それほど心配することもねえのになとか思いながらさ、見ちゃってたんだけどさ、なんか、あれだね、面白かったけどって言ってる割には、俺なんかさっきからだけダメ出しばっかしてんねん。面白かったんだけどね、うん、悪くはないんだけどさ、やっぱちょっとね、ひねりがないのかなって、ちょっと残念な気がしてね、うん、それだけがね、あれなんだけどね。うん、
いや僕は別に普通に面白かったけどね。 話も分かりやすい話で、うん、ただジャスティスリーグとのつながりがよく分かんなかった感じになってたのが、なんかこれは DC エクステンデッドユニバースに入れる必要があるのかって単純に思っちゃったけどね。
あ、それでさ、もうさ、うん、そう、うん、これさ、公開がもう2月の頭だったから、まあいいかネタバレもおっしゃって、でさ最後は見ててさ、
うん、
でスタッフロール流れてさ終わるまでさ、
うん、
で最終的にそのさ DC エクステンデッドユニバースとつながるなんかさシーンとかエピソードがさこの作品一切晴れなかったんだよ、
うん、
で、あれ？と思ってさ、なにこれはもうこれで全然もうつながらないまま、これ以降のシリーズとかでもこのエピソードはあとかもあんま関係ないままでやるのかなと思ってさ、それでいいのかと思ってさ、もう最終的に俺なんか見よう、途中からさ、どうやってこれなんか次の作品とかにつなげるシーンが出てくるのかなと思いながらさ、それだけを期待してたんだけどさ、ある意味さ、したらそれがないまま終わっちゃってさ、ちょっとなんかちょっとなんていうの、えって感じで終わっちゃって、若干もやっとしたまま終わった感じがするの。
このシリーズはあれなんてないの、もう別にジャスティスリーグ2とかやるつもりないんじゃないの。
そうなのかなと思ってさ、そうそう、調べたらさ、前はさ、なんかこれの、あとなんか2作やった後に、ジャスティスリーグ2やるっていう話だったじゃん。ちょっとウィキの方のさ、DC エクステンデッドユニバースシリーズのさ、ラインナップのやつ見たらさ、ジャスティスリーグ2がなくなってるんだけどさ。
ああ。
話がと、ちょっと、あれなのかな。変わってきてるのかな、また。だからもう、あえて入れなかったのかね。
あれなんですよね、バットマンがなくなったからじゃないの。
そう、バットマンもなくなってたね。ベン・アフレックがね、降板したって話だからね、
ずっと。うん。
で、それでその話も、バットマンシリーズ自体が今、立ち消えになってるのかな。だから新しい誰がかをやるかみたいな話と、あと、だって、そういえばあれだもんね、ベン・アフレック、バットマン、だって監督主演やるって言ってたもんね、そもそも。だから話自体が立ち消えちゃったのが、リストなくなっちゃったもんね。
だから本来は悪魔マンのその最後に、なんか、追加シーンがあったのかもしれないけど、
うん、
いろいろあって、うん、そのまま続きをやることができなくなったから、公開版ではカットしてるのかもしれないしね。
分からなくなってきちゃったから、この先があって、うん、まあ、単体ではやることは決まってる作品はね、まだあるから、まあ、あるっちゃあるんだけど、最終的にそのメンバーが集まってっていう、ジャスティスリーグ2の話が、うやむや、なんとも言えない状況だから、うん、カットしちゃったのか、やっぱり。結構味方の方がいいのかな、うん、それかもう単体シリーズはもう入れないって、けどワンダーウーマンではあったよな、うん、だから結局、うん、まあそこら辺大人の事情なのかな、うん、
まああれなんじゃないの、バットマンはゴッサムシティで引きこもってるから出てこないよっていう話にするんじゃないの。
それはそれで、うん、どうなのかな。あ、だって例えば、あれだってちょっと怪しい話があったもんね。スーパーマン役のヘンリー・カビルのさ、降りる降りないの話が最近あったじゃん。で、本人は、うん、そうそう。っていうのが報道で出て、けど本人はやるとは断言、明言まではしてねえけど、なんか、続ける的な示唆みたいなのはしたけど、断言はしないみたいな感じだったから。だからそこら辺のゴタゴタが、なんか、はっきりしないから、出なかったのかな？やっぱり。そう考えても、だと思うのかな、うん、で、そうなると、どうでしょうね、グミさん。ね、次、シャザムだしね。
え、シャザムは、なんか面白そうじゃん。
え？いやー、あれ、俺、そう、劇場スポットは見てないんだけどさ、まださ。
うん。
なんかさ、フライヤーとかさ、
うん。
見てるとさ、どうなのって思うん
だけ
ど
さ。いや、予告編で、この格好で、おしっこどうやってするんだよ、みたいな、なんか、セリフがあって、あ、こういうノリのやつなんだと思って。で、 道行く人 の, あのスマホに充電をして失敗して壊しちゃうシーンとかあって、なんかすごい、あ、このノリだったら楽しめそうだなって思う。
チャザム時代あれだっけ、なんか主人公のが少年で、それがあれなんだっけ、大人のヒーローに変身するんだよね。
うん、中身は子供、見た目は大人っていう。そう、
で、あの、見た目は大人とすごい力を持ってるだけで、中身は子供のままだっていう、あれだよね。
うん、ギオさんが好きなあれと逆のパターンです。
あ、コナンの逆のパターン、うん、好きなってのそんな、そんな好き好き、うん、まあいいやクリさんの言い方だとなんか語弊があるなっていう気がする、はい、ね、まあワンダー、その次のワンダーウーマンは期待できるんだけど、うん、あ、そう、このままいくとどうなのって、まあ一応今のところは決まってってますっていうのは、その後サイボーグとグリーンランダンか、うん、あ、グリーンランダンやるのね、あれで失敗した気がするんだけど、まあいいのか、違う誰かがやればいいのか、まあ、この先どうなるんですかね、うん、ちゃんとこの今出てるラインナップでは、まあとりあえずはやってもらってます。ジャスティスリーグね、これでやらなかったらどうなのって感じであれなんですけどね、うん、いつの間にか、あの、フェイドアウトって、このシリーズフェイドアウトってことはないんですよね。大丈夫かな？それが心配なんだよ。
いや、スーサイドスクワットだってなんか続編ありそうな感じで終わっときながら、
うん、
何にも音沙汰がない感じだから、あの、投げっぱなしで終わりのパターンも考えられるんじゃないですか？とりあえず。
で、ほら、なんだっけ、ジョーカーを、もう作るって言ったけど、ジョーカーはこのシリーズとは無関係なんでしょ、確か、うん、って言ってたよね、うん、いやー、なんかやっぱりこのシリーズはどうなんだろうね、このまま寂しく終わってくのかな、ちょっとそれもなんか悲しい気はするんですけれど、
いや、うん、でもアクアマンは続編やるでしょ、間違いなく、
うん、でアクアマンをもうちょっとこう続編して、あの、リニューアルしたジャスティスリーグにするのかなてか、エクステンデッドユニバースにするのかな、まあ、その方がいいね。うん。あと、ワンダーウーマンだけはとりあえず出しておいて。うん。まあ、とりあえずは、どうなるか見守っていくしかないですかね。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスは、ローマ字読みでアマゲラ.seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はアクアマンのお話をしました。
はい、すいません、ちょっと後ろ向きなあの特集になってしまって申し訳ございません
。例えば、あの、最近、はい、あの見た映画でギオさんがあのシティハンターを見たように、
はい、
僕はあのコードギアス復活のルルーシュを見たんですよ。
はい、
見てね、あのすごい面白かったけど、なんかやっちゃったなっていう感じの感想で、
はい、
あの、まあ、ギオさんコードギアス、あのほぼ見てないと同じだから、あの分かんないだろうけど、
はい、
あの今回のコードギアス復活のルルーシュって、それまでにやったあのコードギアス反逆のルルーシュの劇場版3作の続きになるんですよ。
はい、
でその劇場版3作って、あのテレビシリーズ の, あの総集編みたいな感じで、ちょっとあの若干設定変更して、あの3本の映画にまとめてるんですけど、
はい、
これ今回のコードギアス復活のルーシュ見て思ったのが、あのこの復活のルルーシュやる前の3本の映画って、 ガンダムでいうとあの新約ゼータみたいな感じなんですよ。
あ、はいはい、
あのゼータガンダムもあのテレビシリーズをあのなんかあのもう一回いやあの劇場版で作り直してなんかあの最後変えちゃってたじゃないですか、カミユがあの精神崩壊しないパターンに。
うん、俺的にはそれが納得いかないんだけどね。
で、でダブルゼータどうすんのっていうなんか、うんうん、あの結末にしちゃったじゃないですか。
うん、
それと同じことをあの今回コードギアスやっちゃってるんですよ。
ほう。
で、あのコードギアス復活のルーシはあのこれもあのガンダムでいうとあの新機動戦機ガンダムウィングのエンドレスワルツみたいな立ち位置なんですよ。
はい、
あのテレビシリーズ終わった後 の, あのガンダムウィングもあの戦争を終わらせるためにあのいろいろ頑張ったけどまた戦争始まっちゃったよみたいな感じの話じゃないですか、エンドレスワルツで、はいはい、で、はいはい、あの廃棄予定のガンダムをもう一回回収し直してみたいな話をやってて、でコードギアス復活のルルーシもあの内容的にはそれと同じような感じなんですよ、大雑把に言っちゃうと、うん、なんていうの、テレビシリーズではルルーシュがあの死ぬことによって世界が平和になるっていうお話なんですけど、
はい、
そのルルーシュがあの実は生きてましたっていうのが復活のルルーシュなんですよ。
はい、
だからあのその生きてましたっていう風にやるために劇場版3作を改めて作って、あの生き残れる可能性のある世界を作った上で今回のコードゲース復活ルーシをやってるんですよ。
はい、
でなんでこんなことやっちゃったんだろうってすごいあの僕はあの思ったんですけど、なんかあの谷口監督のインタビュー記事とか読んでると、このコードギアス企画段階であのシリーズ化展開するっていう前提で作ってたらしいんですよ。
はい、
でだけどあのテレビシリーズ の, あの終わり方ってもうシリーズ化不可能な結末なんですよ。
はい、
だけどあのサンライズはシリーズ化したいから、あのその後あの亡国のアキトとかいろいろこうコミックのあのスピンオフシリーズとかいろいろこうたくさんやってなんとかこう頑張ってたんだけど、
はい、
どれもいまいちパッとしない感じになっちゃってるもんで、もうあのこれはあのルルーシュを復活させなければシリーズ化この今後できないって多分思ったんでしょうね。
うん、
で谷口監督も多分あの本当はやりたくなかったんだけど、あのとりあえず自分があの最初の企画の段階ではシリーズ化するっていう前提の話を作るっていう約束だったのにそれをしなかったから後始末をするために今回 の, あのコードギアス復活のルーシュを作ったっていう感じがなんかあのして、
うん、
でそれがねあの最後のラストシーンでなんかすごいもうあのこれで約束を果たしたから俺はもうコードギアス作んねえよみたいな感じの声が聞こえてくるような終わり方だったから、
うん、
映画は面白かったんだけどなんかああっていうねなんかもう昔だったら絶対にあのすごいなんかもうあの罵倒してたような作品だったなっていうね。もう大人になったから別にどうこうもう思わないんだけど、
うん、
それでもなんかああなんかもう何とも言えない気分になっちゃうね。
うん、
まあ、ただね作品としてはすごいよくできてて、今回の敵のギアス能力が、うん、まあ、ある能力なんですけど、それの能力を知らない段階で最初見てると冒頭のシーンとかでスザクがあっさり負けちゃうシーンとかあって、なんでこんなにあっさり負けちゃうんだってすごい不思議に思ったんだけど、一回最後まで見てもう一回見直すとなるほどなっていう作りになってて、なんかそこら辺 の, ストーリー構成とかなんかすごいさすが谷口監督だなと思って、なんかもう ルーシが復活するっていうそのテレビシリーズのあの展開が最高だと思ってるのをとりあえず脇に置いとけば、今回 の, あのコードギアス復活のルーシは結構あの面白い作品だから、まあ続編この後シリーズ化してやったら、まあとりあえず見よっかなっていう気にはなってますね。
おう、
ギアさんは多分今回の劇場版すら見る気はないでしょうけど。
うん、だって本編見なきゃいけない。
いや、だから劇場版3作見ればいいんですよ、別にテレビシリーズは見なくても。
やだ、めんどくさい。
まあ、とりあえず今回 の, あのコードギアス復活のルーシュで多分谷口監督が作るコードギアスはもう終わりだと思うんですけど、
はい、
まあ、もしかしたらあのサンライズがあの谷口監督にあのやっぱり続きもお願いしますって言って断りきれなくてやっぱりやりましたっていう展開になるかもしれないけど、
うん、
まあ、あのなんかすごいあのこの先の話を作るのはどうとでもなりそうな感じの終わり方を今回してるので、
はい、
まあ、また来年か再来年かコードギアスの新シリーズが始まったら、まあ、とりあえず見ようかなと思います。
はい、
じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
イエオでした。
さようなら。
さようなら。